霧島やす子のラジオ道がわからない。この番組は方向音痴声優霧島やす子が壊れた体内磁石そのまんまに瞑想する番組です。それではラジオ道がわからない、猛暑の中でも出発。ご機嫌うるわしゅうみなのしゅう、霧島やす子です。1ヶ月のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。ということでね、本日はゲストをお招きしているので、早速ね呼び込んでみたいと思います。
はい、はじめまして、まのみゆきです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私はですね、趣味はカピバラさん集めなんですけれども、
ほうほうほうほう、
あ、そういえば聞いてください。
うん、
あのコンビニに、
うん、
一番くじっていう、
うん、
1回500円の、
あるよね、
くじが売ってあるんですけど、うんうん、それでカピバラさんのがこの間あったので、
うんうん、
大人の財力を使って、
ほうほう、大人のね、お財布と財力を使って、
うん、まあ買ったわけなんですけど、うん、まあやっぱ外れが多い、外れが多いんですけど、くじに、
うん、
ダブルチャンス賞って言って、うん、外れくじでもう一回なんか抽選できるみたいなのがあるんですけど、
いいねそれ、うん、
それでもやっぱ外れが多いわけですよ。
あー、そっか、
そこが、
うん、
なんと
なんと
当たったんです。
マジで？何が？何が当たったの？
ぬいぐるみが。
ぬいぐるみが欲しかったやつ。
欲しかったやつ。
あー、よかったねー。ね、実はね、まのちゃんね、今回がゲスト初めてってことではなくて、うん、なんとなんと、東京タワーに行こう企画の時に、ね、実は遊びに来てくれてたんですけれども、あの時初ゲストなんだけれども、はい、初イベントでもあったために、うん、なんとゲストの紹介をせず、うん、そのまま、普通にね、まなみゆきでーす、みたいな感じでね、さらっと、そう、さらっと入ってもらっちゃって、うん、まあ、鬼のような企画、ね、鬼のような、王子っていうことで、恨みつらみは隣にいる王子によろしくお願いします。
後で、
うん、でね、まあその時も放送には載ってなかったんですけど、まあ東京タワーにね無事着いてしまった後に、私たちやることがないので、じゃあ東京タワー登ろうかって言って登って、うん、降りてくる最中にね、お土産物屋さんかな、
あー、ありましたね、う
ん、でその中でね、カピバラさんのねガチャガチャがあってね、まのちゃんね、やっていいですか？だってね、こっそりやってましたから。
恥ずかしい。
うん。で、これは持ってる。みたいな。確か。ね。その時はね、ダブっちゃったんだよね。
ダブった。
うん。そんなこともあったって、うん、相当のカピバラさん好きという、ね。まあ、まのちゃんなんですけれども、それ以外にもね、まのちゃんのことをもっと知りたいというね、みんなの声を代表して、むしろ私が知りたいみたいな。ので、いろいろと質問してみたいなと思うんですけれども、
はい。
まあなんか、カピバラさん以外で何か好きなものとかありますか？
好きなものはやっぱり、
うん、
ゲーム？
ゲーム。ほうほうほうほう。なんかちょっと王子、黙ってください。
う
ん、王子そこで邪魔しないで、なんでゲームで動揺するのかがわからないみたいな。まあね、そんな、うん、そんな王子は置いといて、うん、はい。で、ゲームが好きということなんですけど、うん、じゃあ、どういうゲームをやるの？
やっぱり RPG
が好き
ですね。
え、結構ハードなのもやっちゃう感じ？
ハードなっていうの
なんかで、なんだろう、コアな感じの、ほらさ、すごいライトユーザー向けっていうよりは、すごくあのフリーシナリオとかで何をやっていいかわからないってすごい切り締まなっちゃうんだけど、そういうのもやっちゃう感じ？そういうのはしない。
そういうのはあんまり。
どっちかっていうとシナリオ重視とか。
あ、そうですね。
じゃあなんか何、どういうのが好きなの？
いわゆる、うん、みんなが RPG で想像するまあファイナルファンタジー
とかドラクエみたいな。霧島も好きだよ。
あ、そうなんですか。
うん、霧島も好きなんだけどね、うん、霧島さん残念ながらラスボス手前でやめる癖があって、なんかほらさ、ラスボスって大体ラストダンジョンってさ、特別なとこにいるじゃん。戻れないことが多いじゃん、入っちゃうと。ね、あの警告文も出るじゃん。ここでセーブするともう戻れません的な。ね。なんか私にはやり残したことがあるみたいな。この世界でまだまだやり残したことがあるに違いないとか思って、ためらうのよね、入るのを。で、やり残したことを探して寄り道してたら、忘れちゃうんだよね、メインルート。 って、どこ行けばいいか分かんなくなっちゃったり、もしくは飽きちゃったり。そう、なんか、まあ、ほぼクリアしたし、いいかな、みたいな。
それ、一回クリアしてから、
いや、なんかクリアしたら終わっちゃうじゃん。私はこのゲームが好きだから、終わらせたくないみたいな、ネバーエンディングストーリーじゃないけど。そう、それこそファイナルファンタジー、終わらない、ネバーファンタジーみたいな。そんな感じで、なんかね、終わらせるのが嫌で、昔からなんだけど、ラスボス手前まで行っちゃうと、やめちゃうのね。だから今までクリアしたゲームっていうのは、うん、知らず知らずのうちにクリアしてしまった的な、あれ終わっちゃったみたいな。
え、ラスボスみたいな。
そう、お前ラスボスだったのかよみたいな、エンディングロールがみたいな、そんな感じでクリアしちゃったのが片手であるぐらいで、多分プレイした数は思うとね、何十本であるんだけれども。え、そういうのない？
いや、最後までもう一気にやっちゃう。
本当に一気に頑張っちゃう感じ？
1日2日ぐらいで。
頑張りすぎじゃないそれ。だってさ、あれって結構なんか100時間とかかからないの？
寝ない。
寝ないで。なるほど。でも寝なくても48時間しかないけど、2日でできるの？
大体でも
48時間。あ、そうなんだ。へぇー。あ、じゃあ霧島がちょっと無駄なレベリングが多すぎるんだね。いつも100時間とか行くのは。
楽しんでるってことですね。
うん、多分。クリアしないけどね。そうなんだ。いや、そうかそうか。そうか、じゃあ今度、まのちゃんと、ゲーム対決とかしたいな。
あ、いいですね。
ね。どう？おいしい。プライベートでやれって怒られました。はい。まあ、わかって、プライベートでやるよ。持ってないけど、私。うん。プレステ2とかね、壊れちゃったから持ってないけど、うん。3を買うお金もないけど。うん、まあ、考える。事務所のね、設置してもらうとかね。
ああ、
いいよね。うん。っていうのをちょっと期待しつつ、まあこんな感じで若干よくわからないけれども、これからもお話ししていこうと思います。この後も聞いてね。
霧島やす子のラジオ、道がわからない。
はい、まのちゃんをね、ゲストにお迎えしてお送りしている道若なんですけれども、まあ今回ね、ちょっとメールも届いているので、こちら軽く紹介したいと思います。霧島さん、はじめまして。以前にイベントでお見かけして以来、大ファンになりました。ラジオも毎回楽しみにしています。放送回数が月に1回になってしまったのは少し残念ですが、その分番組が長くなったのは嬉しいですね。もっともっと霧島さんのお声を聞いていたい。いや、ありがとうございます。なんか照れますね、こういうのが。で、まあ夏ということで、霧島さんの可愛い声での怪談話とか聞きたいです。かっこドジっ子の霧島さんが語っても怖くなさそうですが、萌え怪談的な。萌え怪談ってなんだ。ちょっと、まあいいや。で、まあ霧島さんはね、心霊現象に遭ったことはありますか？あとブログにぜひ水着とか浴衣の姿の写真を載せてください。道若ネーム、あいうえおさんからいただきました。ありがとうございます。ねえ、まあ確かにね、夏だからね。うん、でも怪談か、怖いのね、霧島苦手なんだよね。ね、ちょっとね、ホラーはノーセンキューって感じだよね。ね、ホラーはで、多分霧島怖がりだから、階段を怖く絶対話せないか、多分喋りながら、いや怖いみたいな。うん、突っ込んじゃってね、萌えにもならないと思うので、まあそれはちょっとね、まあどうします、やる？
お、
やっぱりやらないって。
や
だよ。ちなみに大石も怖いの嫌いなんですよ。ということで、まあそれはね、まあいいとして、まあ夏ということで、夏といえば、まあね、浴衣とかね、水着とか、あと階段とか、まあ階段もあるし、海とかプールとかいろいろありますけど、まのちゃん的には夏といえば？
夏といえばやっぱり、
うん、あーだよねー、ねー、行きたいなー、リンゴ飴食べたい。ね、美味しいよね。そう、でもね、リンゴ飴さ、飴の部分がなくなると結構しょんぼりしない？ね、なんかそう、リンゴ。別にリンゴが嫌いなわけじゃないし、美味しいんだけど、リンゴ飴はなんか 飴がね、飴がいいよね。そう、そうなの。な、不思議だなと思うんだけど、じゃあべっこ飴買えばいいじゃんって言われてもね、それちょっと違うなみたいな。そう、あの舌を真っ赤にしながら食べるリンゴ飴がいいんじゃないかみたいなっていうのを力説したら、友達にね、あまり理解をしてもらえなかったんだけど、
そうなの、
うん、そう、ふーんみたいな若干冷たい、ふーん、あ、そうみたいなね、そういう冷たい反応が返ってきて寂しかった霧島ですがまあまあまあまあ、で、そんなのでね、まああとは、まあ夏といえばね、そう、この前霧島さんね、スパ施設に行ってきたんですよ。うん、あの、まあ、ちょっとね、プール、完全にプールってわけじゃなくて、まあ、温泉施設がメインなんだけど、で、そこでね、まあ、髪の毛を濡れるじゃないですか。ね、はい、濡れるからっていうので、三つ編みにして上に上げてて、で、そのままで、サウナに入るときは、その、髪留めでね、三つ編みごと上げてたから、その髪留めは取って、要は、三つ編み姿でサウナに入ってたのね。はい、そしたら、知らないおばさんにね、学生さんって言われて、いや違いますよって言ったら、いや、私も昔ね、うん、三つ編みしてて、最近見ないから、え、それ女学生ってことですかみたいな。時代と思ったんだけど、そう、ちょっとね、なんだろう、すごい突っ込みたかったけど、ここはサウナだしみたいな突っ込めなかった事件がついこの間あったんですけれども、まあそんな感じで今日も三つ編みで女学生、本当に本当にやった女学生スタイルそう、私の中にはね、炭鉱とかじゃない、あ、違う、なんだっけ、あの繊維工場で、そう、ダダダダダダってやってる、そう、そう、なんか、そう、かなり昔のね、そう、昭和どころか大正ぐらいの女学生が頭の中にポンって浮かんで、芋臭いって言われたんだろうかってちょっとショック、ちょっとショックと思いつつ、まあそんなことがあったんですけど、まあね、それ以外にちょっともうちょっとね、ほら、女の子同士だから可愛い夏の話をしようよ自分で振っといてどうなんだっていう話なんだけれども、うん、なんかないですか？うん、うん、うん、買うよ。買わない、買わない、買わない、だって水着なんか着ないもん着ないもん今年の予定、水着でないですないです。
浴衣、浴衣、
浴衣もないです違うの、花火にはね、花火大会には行きたいなって思うんだけど、前に花火大会で浴衣を着ていて、あれはね、東京湾の花火大会だったっけな、すっごい人で帰り、帯取れる帯取れるみたいな本当に本当はだけてきちゃって、すごい大変な思いを、そうだってね、あの入場制限してるんだもん駅で、そう帰りの、そうそうそうそう、もう会場から駅まで多分ね、そんなに近くない、結構10分ぐらいあったと思うんだけど、もうそれずっと行列で、で、そこの駅自体に入るのに、だからもう入場制限かけないと、要はホームに人が溢れちゃうっていうので危ないからっていうのでかけてて、すごいね、もみくちゃにされたの本当に。え、東京に来てから、そう、あのまぬちゃんもね、関西のね、実は出身なんだよね、そう、で、東京に出てきてから花火大会行った？どこの？何だ？隅田川？あれ違う。北の方にある。何でしたっけ？忘れちゃった。何だろう？大石覚えてる？北の方にある川。覚えてる？ってか分かる？荒川？荒川。ほうほうほうほう。え、混んでなかった？本当に？マジで？じゃあ私が行った東京湾の花火大会がすごかっただけなのかな？でもね、本当に私東京で花火大会に来ちゃいけないと思ったもん、おしゃれして行っちゃいけないみたいなそうだって、なんかね、下は泥がさ、すごい跳ねて、下駄もうぐちゃぐちゃほんとぐちゃぐちゃで、帯取れるじゃんほんと帯取れる、やばいやばいみたいな、押さないでください、押さってか押すのはいいけど、帯を引っ張らないでくださいみたいな無理やり後ろを通り抜けないでくださいみたいな、そんな感じだったんだけど、そんなことなかった？全然なかった。そっか、長いね、うん、確かに。そっか、じゃあ私もそれで来ようかな、今年。うん、荒川の花火大会チェックしてきます、うん、へえ、そうなんだ。 まあ、ちなみにね、そのさっきあのね、あのメールの中で水着とかね、浴衣の姿のアップはないのって話ありましたけど、ないです。ないです。水着なんて見せれません。まあね、はい、そんな感じで、まあ、次のコーナー行っちゃおうかね。ということで、京都 vs 兵庫、関西女、夏の陣。くしくもね、私霧島は京都出身、そんなまのちゃんも、
はい、兵庫出身
ね、ということで、
はい、
ここからは京都弁、関西弁で喋って OK っていうか、むしろ喋れって書いてあります。ただね、聞いてる人が分かる範囲でってなってるんですけど、厳しいね、なかなか。
ちょっと
まあでも頑張ろうか。
頑張ります、
ね。うん、なんでだろうね、地元帰ると平気なのね。
うん、
まあ、ということで早速ゲームの説明をしたいと思うんですけれども、
はい、
内容は山手線ゲーム、こちらお題2つと丸×クイズ、こちらは3問の計5回戦で勝敗を決します。負けた方には罰ゲームがあるということで、まあね、その罰ゲームは後で大石から発表が。そうなんで、ちょっと霧島さん負け続けてるので頑張ります。ということで行きまーす。早速説明、イエーイ。まあ1回戦はご存知、山手線ゲームで対決。
はい、
言わずと知れたテーブルゲームの定番、その中でもさらに定番の山手線の駅名で対決します。リズムに乗って駅名を交互に言っていき、答えに詰まったりリズムに乗れなかったらアウト。ちなみにじゃんけんで勝った方からスタートします。この時ね、スピードが決まっちゃうんだよねということなんですけれども、ちょっと待って、私たち関西、関西女、夏の陣、なんで山手線やねん。
なんで山手線やねん。
そう、なんで山手線のあれだから分かりやすいでしょとかっていうさ、あの、なんだろう、マイクに入れる気のない声でね、ボイシーもね、言える気のない感じで答えてくれたんですけど、
なんか常識でしょみたいな感じ
の、ね、てか知ら
ない、知らない、
てかそう、さっき一応ね、これが始まる前に、うん、いや、山手線ってなんぞみたいな話をね、山手線ゲームってなんぞって話をしたので、うん、一応はね、分かったんだけれども、うん、関西言うたら環状線やろみたいな、ね、そんなのあるよね。
うん、
だって、やらへんやんな、うん、
存在しない。
そう、
やらないですよ、うん、
だってそんな、多分ね、関西で山手線ゲームイエーイって
やったらはぁって
、そう、お前何言ってんみたいな、そんなノリだよね、多分、うん、まあ、なんかこういうと関西人怖い人みたいだけど。まあいいや、早速やりますか。じゃあまあ、じゃんけんで、
じゃんけん、
ね、とりあえず先行後攻決めましょう。ということで、じゃんけんパー、はい、こうでグー、
ジョギ
ン、あーいや、勝った、イエーイ。ということで、では霧島さんから始まる、
イエーイ、イエーイ、
山手線駅名、
イエーイ、
新宿、
巣
鴨、大塚、
池袋、
新宿、
新宿、
言ったなんでさ、私さ、新宿と池袋しか出てこなかった。一応大塚も出てきたけどね。
大塚出て
きた。出てきたけどね、うん。なんかね、東京とかさ、上野とかさ、うん、日暮里とか西日暮里とか、
そっち方
いっぱいあるじゃん。そう、いっぱいあるじゃん。うん、品川もあるし、五反田もあるし、目黒もあるし、目白もあるし。
いっぱい出てる今、今、
ね。なんか知らないけど、うん、その、この、この、なんだろう、リズムに乗ってとかって言われると、うん、テンポあるんだろうね、おばちゃん。
ね。
うん。なんでだろうね。弱いね。頑張る、次は。はい。じゃあ、続きまして。はい。第2回戦。
第2回戦。
相当テンション落ちてますけど。はい、第2回戦。同じく山手線ゲーム。お題は、大阪環状線の駅名。ということですが。まあ、うちさ、京都やんか。まのちゃん、兵庫やんな。うん、そうか。
環状線って。
使わへんし。
うち京都から京都から大阪行くにも、なんやろ、京都からやったら JR より阪急とか京阪とかそういう便利な施設がいっぱいあるんですよ、うん、ね。まあ兵庫もそうやな、
兵庫も阪急
やろ、阪急やろ、うん、そう阪急やね。環状線とかだって輪っかになっててそこしか通ってへんから大阪京都関係ないしみたいな。
はいはい
はいはい
はいはいはい、
ご要望通りちゃんとね、
はい、
はい、お題じゃないですか。
いやでもほらだったらさ、なんかねうちらに関係あるとこにやってほしいやんな。
確かにね、
まあまあ
まあ
まあやれ言うからやります
けど
的な。
マロさんから始める。
イエーイ。環
状線
イエーイ。
はい、3
大阪
天王寺
弁天町
森の宮
京橋
西九条
鶴橋
桜の宮
大正
わからん。
で
うーじゃないと思うんだ。
負け。
はいはい
はい、大阪環状線とで、
いやこれがさ、京阪の駅名とかやったらね、京浜の駅名できないけ
ど、私も阪急やったらね、
そうやね。
道若
まあ1回戦はまのちゃんの勝利ということで、2回戦もまのちゃんの勝利ということで、続いての対決は関西の有名タワークイズで、まあ関西方面で有名な塔、タワーといえば大阪通天閣と京都タワーですよね、多分っていう大石の質問よくわからない書き方なんですけれども、まあいろいろ言いたいことはあるけれどもあえてここでは触れずに、
うん、
でまあ今からだから通天閣は大阪だし京都タワー京都人行かないしみたいな。私ねえ、ということでまあその2つに関わるクイズを今から3問出しますので丸か×で答えてください。
はい
ということで、じゃあ問1はまなちゃんから。
はい、
はい、じゃあこれは何、霧島が答えればいいの、はい、2人とも答える、了解。
はい
はい、じゃあ第1問、
じゃじゃん、
京都タワーと通天閣、先に建設されたのは通天閣である、丸か×か。
これはもうすぐ出していいの、せーの、丸。
はい、正解は
正解は丸です。
イエーイ。
京都タワーは1964年、昭和35年12月に開業、通天閣は1915年、
30
年7月に建設。
へー、全然知らなかったねえ。ちなみに丸って答えたのは勘です。
私は昨日カラオケのこのテロップに、
うん、マジで、何それ、カンニング。何それ、ちょっとずるくない。もういいや、じゃあまあ問いにも、
問いに、はい、
ほうほう、サービス問題です。京都タワーと通天閣、所在地がより北に位置しているのは通天閣である、丸か×か。って書いてあるんですけど、意味わかんないんだけどさ、何がどうサービス問題なんですか。
一発でわかるじゃん。
そんなさ、霧島がさ日本地図を覚えてるとか思ったらさ、大間違いじゃない。何このあのラジオのタイトルからしてさ、ラジオ道がわからないっていうのにすごい反してるよね。ね、
うん、大丈
夫。いや、わかんないよ。いや、答えるけどさ。うん、じゃあ、はい、はい、答えます。せーの、
バツ。
バツ出してたよ。うん。あの、今、バツっていうのはね、不安で言えなかったけど、バツ出してたよ。嘘じゃないよ。うん。はい。正解は、バツ。おー、イエーイ。京都タワーは北緯34度59分 14.95 秒、
通天閣は北緯34度39分 9.13 秒といっても地図を見れば明らかですねって書いてあるんだけど、だから地図がわからんっつうの。わかったらこんな番組してないっつうの。うん、当たり前ですよ。日本地図がわかったらちっちゃい地図だってわかる。あれあれ違う違う、ほら大は小を兼ねるって言うじゃん。あれ違うあれ違う、そこそこじゃなかった。あ、そう。はい、でも今のところ2人ともね合ってるよね。うんね、うん。ということは金島負けじゃない？
今その残念なお知らせだった。
今残念すぎるお知らせだから、これは問題を急遽今3問目をやってる最中に王子に作ってもらうということで、はい。
はい、じゃあ
まあでもせっかくなん
ですよね、3問目、
第3問。はい、
はい、京都タワーと通天閣、地上からの高さが高いのは京都タワーである、丸か×か。
せーの、
せーの、
丸。
正解は丸で
ー
す。
イエーイ、はいはいはいはい。
高さは131メートル。
ほうほうほうほう。
土台となるタワーホテルなどのビル部分も
含む。
タワー部分、タワー部分のみだと100メートル。
うん、
通天閣の高さは103メートル。
うん、うん、
雷神を含む塔自体の高さは100メートル。
ほう、いい勝負なんだね、意外とね。まあ別にこれね、桐島さん京都人だから京都タワーについて詳しかったわけでは何でもなくて、適当にあげました。うん、ざでさ、つまんそうな王子がいるんだけどさ、どっち、しかも正解っていうね、すごくない？ってことはさ、桐島2分の1の確率に3回勝ったってことだよね。すごくない？これ6分の 1？ 違う、あれ違うよね、計算できないからやめとこう、アホだと思われる。ひどい。ちなみに負けた桐島さんには罰ゲームがあるそうです。で、罰ゲームは、この収録後に、はい、ちょっと、まあお腹空いてるしね、美味しいチキンがいいな。激辛は嫌だな。まあそんな感じで、その様子も後日アップされるのかな。はい、ということで、桐島さんが火を吹いてる様子が知りたい方は、この後も随時道はかぶるくんを見てね。やばい、テンションやばいな。
今日とっても楽しかった。またね、桐島靖子のラジオ道がわからない。
はい、みゆきちゃんをお迎えしてお送りしていた今回の道わかだったんですけれども、皆様いかがだったでしょうか。ね、ちょっとグダグダ感が半端ない感じのね、ちょっと回になってしまってちょっと申し訳ないんですけども、大石はね、さっきからずっと文句言ってるし ね, ね、うん、ね、なんだよ、空気読めよ、
空気読めよ
ってね。そう、答えが一緒だった、先ほどね、対決コーナーについて非常にご不満らしいんですが、そんなこと言ったってガチだもん ね,
ね, ね、こっちも
そうそう、真剣に、そう、真剣に、そう、この番組やらせ一切ないんで、ガチなんで、おかげでこういう残念な結果にもなるっていう。まあね、そんな感じなんですけれども、まあまぬちゃんにはちょっとなんか申し訳なかったなーなんて思ったり思わなかったり。
いやでも全然楽しかった。
本当に、うん、また来てくれる？
はい、ぜひ。
本当に、
本当によ
かった。じゃあまあそんなまぬちゃんの告知、
告知、
うん、
はい、
ぜひぜひ。
私まのみゆきはですね、ブログを、
ほうほうほうほう、
最近
うん、
やり始めまして、
うん、なるほど、
はい、これからも真面目に書いていく予定、
予定今かっこ予定みたいな
予定なので、
なので
ぜひぜひ、
ほうほうほうほう、
見ていただけたらなと思うんです。
じゃあこのね、まのちゃんのブログは もちろん道若からもリンクをね、道若のブログからもリンクを貼りますし、じゃあ霧島もこの収録の後にぜひ、
本当ですか、
うん、リンクを貼らせてちょうだいっていうことで、
お願いします、
うん、なのでその2つからも、あとは事務所のね公式からも多分飛べるんだよね、じゃあ
プロフィール
から、うん、じゃあそこからも行けるので、皆さんねぜひぜひ覗いてみてください、
はいはい、
まあね、あとこの道若へのねご意見ご感想コーナー投稿も含めて、お便りはメールでお待ちしています。道若霧島 @gmail.com、 道若霧島 @gmail.com、 こちらまでよろしくお願いします。じゃあね、今日は本当にまなちゃんありがとうございます。
ありがとうございました。
それではまた次回、霧島やす子と
間野美由紀でした。
ヘイタクシー。この番組は株式会社トリアスの制作でお送りしました。